尾崎先生であります。それでは尾崎先生にイエスのなさったことと題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。皆様、束縛という言葉を聞いて何を思われるでしょうか。今の世でことに若い世代の方ならば間違いなく男女の関係で恋愛関係が行き過ぎてお互いを縛り合う辛い状態などのことを思い浮かべられることと思います。または親と子の関係で過度に依存し合ってこれもまた縛り合ってしまうという状態のことを思われるかもしれません。この両者に共通しているのはどちらも人と人との二者関係であるということです。関係性の始まりとも言うべき二者関係において今の世では束縛ということが起き、そして語られているのです。ところが時代を遡ってみますと一昔前まではそうではありませんでした。束縛という言葉を漢字の字義通り紐解いてみますと、それは束ねるという語と縛るという語からなっています。つまり多くの人が束ねられて縛られるという意味合いです。そして昔はそういった意味合い通りのことをこの束縛という言葉で表現し語っていたのです。例えば戦前ですと、我々は条約の改正によって言論および集会の自由を束縛されたなどと語られましたし、戦後ですと国民の自由を束縛するなと言って、それこそ多くの人々が束になって国家に対して叫んだのでありました。このように一昔前までは束縛というのは例えば国家と人々の間ですとか、あるいは学校と生徒の間ですとか、共同体と集団との間で起こり語られる出来事だったのでした。それが今や人と人との二者関係にまで煮詰められたような感があります。この変遷は一体何なのでしょうか。それはこの世に良くも悪くも張り巡らされていた人間関係の網といったようなものが失われていったからなのではないかと思わされます。一昔前はこの人間関係の網は隣近所などにも張り巡らされ、また親類縁者の間にも広く張り巡らされておりました。それで束縛ということは多くの場合人間の束と束の間で起こって、それがさまざまな不自由をもたらしているとみんな考えていたわけです。だから束縛に対しては昔は徒党を組んで団体交渉をするといったようなことがよくしたものであります。今はそれが二者関係といった非常に狭い場所に煮詰まってしまっていますので、そこにある束縛の苦悩は一昔前のそれとは比較にならないくらい深いものになっているのではないでしょうか。さて冒頭になぜ束縛の話をしたかと言いますと、イエス様のなさったことは 私たちを束縛から解放されたことだと言えるからです。イエス様は束縛されて苦しんでいる私たちに解放を宣言されたのです。あなたは自由ですよと告げ知らされたのです。その最たるものが死からの解放であります。私たちはイエス様の言葉によって死から解放され、よみがえりの命をいただくことになっています。今日の聖書箇所では捕らえられるということが多く語られています。アモス書では獲物という言葉で囚われの身となっているイスラエルの人々が言い表されています。またマタイ福音書では洗礼者ヨハネは捕らえられ、そして網は湖で魚を捕らえていました。イエス様はいつの時代も何かに囚われ束縛されている私たちを自由にし解放するため、最後には死からも解放してくださるために私たち一人一人のところに来てくださいました。ではイエス様はどのようにして私たちを解放してくださるのか、その出来事を今日のマタイ福音書から見てまいりたいと思います。今日のマタイ福音書はイエスはヨハネが捕らえられたと聞きという出だしで始まります。それからいろいろな地名が記され、イエス様はそこここを巡って悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝えられ始められたのです。つまりイエス様の宣教はヨハネが捕らえられたことを契機として始められたのです。なぜかと言いますと、この悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉はヨハネが牢に捕らわれる前にそっくりそのまま自分で語っていた言葉だったからです。イエス様はヨハネができなくなった役割をその時に引き継がれたのであります。そしてイエス様はガリラヤ湖のほとりに差し掛かり、まずシモンとアンデレの2人の兄弟に会いました。この出会いは初めてのことではなかったようです。彼らはこの前にもイエス様と 2,3 度顔を合わせたことがあるらしいです。イエス様はこの時彼らに対してどのような言葉を言われたかと言いますと、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようという言葉でした。これがシモンとアンデレに与えられた恵みの御言葉でした。これを聞いた二人はもちろん喜んですぐに網を捨ててイエス様に従ったのでした。もちろんイエス様は人の心をすべてお見通しで、喜んでついてくる人でなければこのような声掛けをなさらないのでありますが、喜んでついてくるこの二人はこの時イエス様に選ばれてイエス様に従うものとされたのでした。ところでこの私についてきなさい、人間を取る漁師にしようというイエス様の言葉は束縛そのものだと思います。言葉を変えて言えば、私たちはイエス様の言葉に捕らえられるのであります。ここに福音の大転換が示されているでしょう。イエス様の御言葉は確かに私たちをすべての束縛から解放すること、最後には死からも解放してくださる実に恵みの御言葉であります。 しかしその御言葉に出会った当初は解放するどころか私たちを束縛すること以外の何者でもないのです。ここら辺に今の世にイエス様の福音が浸透していかない一因があると思いますが、よく考えますと私たちは自ら自由を自由をと叫んでもいつまでも自由は得られないばかりか、ますますその束縛の辛さが病ましてくるというこの原理に早く気がつく方が幸せであります。さて私たちはイエス様の御言葉に捕らえられ束縛されてこそ幸せになれます。どうか私たちがこのことを広く共に信じることができますように。冒頭で人間関係の網という表現をしましたが、イエス様に捕らえられるということのありさまは網という言葉を用いれば明らかになってきます。シモンとアンデレはそれまで網を使って魚を取っていました。魚を取るにも網を使って一網打尽にするのと釣り竿を使って一匹一匹を釣り上げるのとでは随分趣が違います。趣味で魚を取る人ならばまず網を使うことはないのでしょうか、いかがでしょう。それでイエス様が彼らに言った人間を取る漁師にしようという言葉はその文脈からして網で人間を取る漁師にしようということに違いありません。決して一本釣りで人間を取るというような意味合いではないのです。この網で人間を取るということには多くの意味が込められています。まず私たちは一人でではなく多くの人たちと力を合わせて共に働いて人間を取っていく、これをルカ福音書では砂取っていくと言い表していますが、そうして人間を砂取っていくのです。そして網は私たちをその中に入れて今とは違う世界へ運んでいくことになるでしょう。そこには私たちの努力ですとか工夫をはるかに超えた力が働くことでしょう。ただしその網を引き上げるタイミングは全く人間が預かり知らないというわけでもないのです。そもそも旧約聖書においては網というのは悪いものとして語られていました。今日の招きの言葉は死の波が私を囲み奈落の激流が私をおののかせ黄泉の綱が巡り死の網が仕掛けられているということで、救いどころか黄泉に連れて行かれるような死の網のことが記されていますが、これが旧約聖書における網の共通認識だったのです。でもここでも福音の大転換が起こり、イエス様の御言葉にかかればそんな死の網であってもそれが清められ、かえって私たちを天の国へと運ぶ網として生まれ変わって用いられるのであります。そうして漁師の網は捨てられて、イエス様に清められた網は私たちを御言葉によってつないでいって、いつしかそこには喜びの人間関係の網が張り巡らされることに なるでしょう。私事で恐縮ですが、私も洗礼を受けてからこの喜びの人間関係の網ということを実感させられたことが多々あります。例えば、私がどうしてもある人に福音を伝えたいと思って頑張っていましたら、その私の努力は実らなかったけれども、その努力する姿を垣間見た人がクリスチャンになったというようなことが起こりました。さて、次にヤコブとヨハネという兄弟のことが語られます。この兄弟は船の中で父親と一緒に網の手入れをしていました。この3人の間には長年仕事を共にした切っても切れない人間関係の網といったようなものが形作られていたことでしょう。その親子関係が良好であったかどうかは分かりませんが、ともかくこの親子は長年培ってきた関係の中で生活を共にしていたのでした。そして網の手入れをしていたということは、彼らがその網を大切に扱っていたということを示しています。この世的には何一つ咎め立てすることがない、むしろ褒められるべき人間関係がここには描かれているようです。ところが、そこにイエス様がやってきて御言葉を語って、この兄弟もすぐに船と父親とを残してイエス様に従ったのでした。この場面に人間的な思いや感情からすると割り切れない思いを残す方がいるかもしれません。しかもこの訳では船と父親とを残してとなっていますが、実はこの残してというギリシャ語の動詞は、少し前に出てくる網を捨てての捨ててと同じ動詞なのです。つまり船と父親とを捨ててとなれば、もうこれはどう言われても受け入れられないというお方も出てくるかもしれませんが、どうか私たちはイエス様の御言葉に静かに耳を傾けたいと思います。イエス様は、彼らが湖で魚を取る網よりも比べ物にならないほど良い網を彼らに示されました。それは人々を捕らえることができる御言葉という網であります。この時ヤコブとヨハネの兄弟はその御言葉に捕らえられてイエス様に従うものとされました。しかし父親のゼベダイはその網にかかりませんでした。なぜなら彼にはまだその時が来ていなかったからです。でもイエス様の御言葉の網は計り知れなく広く私たちを覆ってくるでしょう。やがて父親ゼベダイもその網にかかる時が来るでしょう。私たちはイエス様の御言葉の網を信頼して、その網を投げ打つという営みにたゆまず従事していきたいと願います。最後にマタイ福音書の13章47節をお読みします。また、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの憐み深い父なる神よ、今日は この主日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝して賛美することができますことを心より感謝いたします。私たちはこのコロナ禍にあって会うことがままならなくされ、人間関係の網の目から抜け落ちたような、まことによるべない時を過ごしております。どうかこの時にあなたの御言葉の網によって私たちを救い上げ、つなぎ止めてください。また天変地異もあちこちで多発し、私たちは怯えています。どうか私たち一人一人をあなたがつなぎ止めて、平安と癒しをお与えください。どうか私たちを教会に集めてください。今この教会の会堂に来られたい方々も、あなたが常しえに治めておられます。天の教会にあって共に心を高く上げて、あなたを賛美していくことができますように、私たちを励まし整えて導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。